厄を払い、福を呼ぶ。
サイクジラジオ。
サイクジラジオ。この番組は、誠運送有限会社、株式会社 ITL 宮崎、上園食品株式会社の提供でお送りします。
夕方5時半を回りました。厄を払い、福を呼ぶ、サイクジラジオ。私、鹿児島市平川町の西福寺貫主、ゴーこと池口豪仙です。そして
辻恵子と
シンガーソングライターママの陽子です。
明けましておめでとうござい
ますよね。
もう年が新しい年になりましたね。
今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
忙しかったですか？12月もね、怒涛の1ヶ月だったんじゃないですか？
そうですね、まあ、12月、1月、2月っていうのはまあちょっと忙しい時期ですからね、特に、
はい、ちょっと振り返ってみましょうか、12月、うんうん、
また12月ちょっと行事があって、行事というか得度式っていうものがありまして、それのお手伝いで高野山に上がってきたんですけれど、まあ、毎回ですけど鹿児島との温度差が大変ですよね。
10度ぐらい違うんですもんね。
そうですね、10度ぐらいは毎回ありますね。
ねえ、うん、体調どうですか、ゴーさん？
いや、まあ、ぼちぼちぼちぼちというか、
気をつけられてください、ゴーさん。
寒いのはね、別に慣れてくれば大丈夫だけど、この移動の気温差っていうのがね、大変ですよね。
そうですよね。
それで今回は特にまた高野山が終わってそのままタイに行ってきたんですよ、まあ、あっち側の方が30度を超えてましたから。
ですよね、すごい
気温差がもうガンガンガンと変わってくるということでね。
うわ、真冬に、そして夏に
夏に行って、だから行くときはもう向こうに、ね、服の用意なんか半袖、ね、あの汗をかいた時のあの内側の着替えとかそういうのを多く持っていくんですけどね、うん、またこっち側に帰ってきたら上着とかないと、また空港に着いた途端寒かったですからね。寒かったりするから、
うん、ある意味鍛えられますか、どうですか？
いやいや、これはね。
ねえ、
タイは何、どんなことがあったんですか？
まあ、あっち今、まあ、お手伝いなんですけど、向こうで大きな土地っていう土地でね、まあいろんな、何ですかね、まあ中に動物があったり動物園みたいなのがあったり、いろいろする広い土地、50万平米以上あるって聞きましたけどね。
すごい、想像がちょっと。
そこの中の一部にあのまたごま団を作って祈願をしたいと。それでまたそこ の関係者のお墓みたいなところがありまして、慰霊のものがありまして、そこの供養とかそういったものをのお手伝いさせていただきましたね。
す
ごいですね。
あと12月はもうお正月に向けて
いろんな準備ね、まして、まあまあ、未だに餅つきをね、キネウスでやってますけど。
キネウスでやってるんですか？
おいしそう。
餅つくのどなたなんですか？
いや、まあ、あのお手伝いくださる方、自分も、まあ、少しついてきましたけどね。
本当ですか、はい、まあ、新年に向けて、はい、お忙しい12月でしたが、はい、また新年迎えて、はい、ね、皆さんにまた素敵な言葉をお伝えいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
総本山烏帽子山西福寺、修験道の家系として今を遡ること500年以上昔、室町時代にその起源を持ち、道、伽藍といった寺の建物は持たず、自然の中で修行活動、弘法大師空海真言密教のお寺西福寺として開山したのは薩摩修験道第18代で、前人未到の100万枚護摩経を上満し、現在は高野山別格本山正常真院住職の池口恵観大僧侶。その後2代目貫主として継ぐのは高野山大明神流儀である私、豪仙です。
豪さん、教えて。
はい、では郷さん教えてのコーナーです。
はい、
まあ、今回、まあ、年の初めいつもそうなんですけれど、西福言葉ということの紹介をしたいと思いますね。
はい、
まあ、あの京都 のお寺で年の暮れに、まあ、その1年をあの表す言葉っていうの、漢字を紹介したりしてるんですけれど、まあまあ、私この西福言葉っていうのはもともと これ自分のためにね、選んでた言葉で、まあ、この新しい年を過ごすにあたって自分でどういうところを気をつけたら気をつけていこうかなとか、なんかそういったのを経典であったりいろんなところから見つけてきて、まあ、自分でやってたものを皆さんにも一応ご紹介するっていう形なんですけれどね、はいはい、
どのようにこの禅漢字は、
はい、今年の、
はい、
今年のあれは禅ですね。
禅そう、
さすが恵子さん、私も早く言いたかったけど言っちゃった先にねえ、私たちだって決まって嬉しかったですもんね。言っちゃった恵子さん先に、
まあ、ちょっと打ち合わせしちゃったもんですからね
善悪の善ですね。はい、
いいの、
うん、いいの、
素直、
素直、
ね、いいことよ、
すごく好き、そういうところも
善
、はい、はい、令和8年の最古言葉は善悪の善ですね。
なぜこの善、
まあ、だから今言ったように善悪って言ったように、まあ、悪との対比からして善悪っていう、ね、言葉も、はいはい、まあ、思われると思うんだけど、まあ、善行善なる行いっていうことでね、まあ、基本的な考え方としては人に何かしてあげるっていうことですよね。利他の心ですよね。まあ、他によかれかしということで、その慈悲心ですよね。仏さんの慈悲心を表すものとして善ということですよね。それで、まあ、中国に四書五経で易経ってあるんですよ。
易経、
うん、易経っていうお経の中の言葉で、積善の家に余計ありっていう言葉がまあ、知られてるかと思うんですけれど、はい、まあ、いいことをする家、その家族には後々からやっぱりいい報いが必ずやってくるというね。積善の家に余計あり、うん、余る敬っていうのは敬字、なんで喜ぶっていうんですかね、
はいはいはい、
余計ありということで、善を積む家には余計がある、だから必ずその後がいいことが起こってくるということなんですね、うん、
やっぱり、
うん、いやいや、まあ、その代だけでなくて、まあ、遅れてくることもありますよ。すぐいいことをしたからすぐ帰ってくることでもないけれど、必ずそこの家には子孫も含めていいことがちゃんと帰ってくるんだっていうのがね、この影響の中にも書いてあるわけですよね。そして、まあ、そういったことを、まあ、まずはそう、何をするっていうこともだけど、そうやって考えることによって、まあ、自分の中でもこう考え方が清められていくっていうかね、いい方向に向くっていう部分もありますからね。だから自分のためでもあり、周り、それで考えついたことで行動することによって周りにもいいことを伝えていくと、はい、うん、だから両方にとっての善ですよね、
うん、人様にやっぱりいいことを、まあ、助けたりとか、うん、お手伝いしたりとか、うん、することって結局人様のためになってるけど、結局自分 にもこういいことが返ってくる。
そうですね。だから、まあ、先ほどから言ったこの積善の家に余計ありっていうのはそういった部分があるんですよね。まあ、もちろんそのために返ってくるのを、
うん、
考えてのことじゃないけれど、
そうか、うん、考えちゃダメだ、欲ですねこれこそ本当
それはもう返ってくるのはね、まあ、返ってきたらありがたいぐらいの思っとってやってあげれば、まあ、だからまずはその何をしてあげるのがいいんだろうかって、そういう 善行って何だろうかって自分で考える、そこら辺を考えようとする部分からがやっぱり違うのかなと、うん、違ってくるのかな、
善行ってどんなことなんだろう。
私去年すごく敬うっていう、うん、尊いとかが、うん、そうや、尊敬か、
うん、
がすごく今年の恵子さんの敬意ですけ、
うん、ね、私も尊敬の敬です ね、 ですね、恵子の敬、
尊敬ってこの二文字がすごくなんか意味を持つ一年だったんですけど、
うん、
つながってる善にって思ったんですよね。
ほう、
うん、だから、あ、善って言葉はなんかこう主格なんだな、いろんな思いやりのとか、
うん、
日々過ごす時のってすごい私の中で腑に落ちたんですけど、ただなんかこう偽善っていう言葉がすごく苦手って、
うん、
だからこうそうならないように努めなきゃ、このなんかこう立ち振る舞いとか思うんですけど、
うん、
なんかこう紙一重なとこありませんか、こう自分が優しさに自分の優しさによったらいけないよなとか、うん、相手にとってこれで正解だったのかなみたいな、
まあ、だからそこはちょっと難しい部分もあるけどね、まあ、だからさっきも言ったみたいに そのやったことで相手にプラスになる、必ずしもプラスになるか限らないんだけど、はい、まずその前にそうやってどうしてあげたらいいだろうかって考えるその部分がまずは大事なのかなっていう部分もあるよね。
なるほどですね。
それとまたそれが相手にとってプラスなかったらまたちょっとどうだったらいいよかったんだろうとかどうしてあげようとかまたそこで考え直せばいいことであって、
うん
まあ、まずそこのスルーもだけどまず考えるどうしたらいいかと考える部分も結構大事になってきますよね。
恵子さんは
いや私逆のこと今すごい考えてて因果応報じゃないけどなんかやっぱり自分のためにばっかりなんかやってる時の自分ってすっごい醜くていいことなかったなと思うんですよ。なんかなんて醜い自分だったんだろうってすっごい後悔してる自分がいて善かすっごく刺さりました先生
そういう時あったんですか若い頃とかですか
若い時ね
あったんです
やっぱり自分の幸せばっかり考えるんですよ相手の幸せじゃなくて自分の幸せばっかり考えてる自分って本当に醜いですね今考えるとやっぱ相手にもすごい失礼な態度を取ってたと思います、やっぱそれって因果応報じゃないけど返ってくるんですよね、嫌なことじゃないですけど多分きっとこの嫌な事柄はあの時やっぱり相手に本当に嫌な思いさせてしまったから今こうあるんだな善です先生、
ちょっとだけ話ずれるけど今陽子ちゃんが、まあ、尊敬の敬っていうのをちょっと感じたところで、はい、この、まあ、左右言葉いろいろ、まあ、候補を挙げるんだけどね、まあ、その中で僕が考えたのは畏敬の念っていうのも考え、
うん、
恐れ敬うっていう
恐れ敬う
だからそう直接的なあれじゃなくてだから恐れる敬うって、まあ、神とか仏とか、そういったなんか見えざる大きな力に対して、ちょっと控えて自分が小さいんだということを感じてねこう控えてやるっていう、なんていうのかなそういうところも大事なんだよってね、もう何もかも自分今言って自分が何でもできるとかそう思ってしまうと、傲慢になってしまうからそうじゃなくて
傲慢なの
もうなんか大きな力に守られてるんだとかね、そうやって悪いことをしても天網を開会祖にしてもらさずという言葉もあるけど、悪いことをしてもバレなくてもやっぱりどっか見てて、今恵子さんが言ったみたいにその報いは来るんだよっていう部分が あるかなと。だからそういった畏敬っていうのもね、まあ、またどっかで言葉を変えてそういう見えざる大きな力に対する自然の力だったりね、そういったものに対するこう敬う心っていうのはやっぱり大事だよなっていうのもね、まあ、またどっかで使えたらなと思ってますね。
なんか最近それをすごく思ってたところだったから善がすごく刺さりました、あの時ってで後悔してるどっか自分がいて、ここからは本当に気持ちよく相手にも気持ちいい環境を作ってあげることがすごく大事なのになってすごく反省する年末でした。
うん
12月がだから新たに2016年は善です、まさに善です先生響く。
善って言葉ヒーローみたいにニュアンスを持つんですよね。なんか、なんか良いとか読んだり善人とか言うとなんかすごい助けてくれる人とか、なんかこういい人みたいな、ちょっと私のその感覚は浅はかだったなって今思った。
ちょっと善の良いと良の何ですっけ良いとの違いはどうなんですか。善は人様に、ごめんなさい、
でも量の方も結構通知表で使われたりとかね、なんか人を評価するけど、先生その善って先生にとってのなんだろう、自分の中の善って何ですか。自分はこうあるべきだなみたいなのがあるんですか。その今年はこの言葉に決めて自分はこうなりたいとか、もしくはこうだから貫こうとか、何かこう思ってらしてその言葉を決められたんですか。
いやそうだけど、まあ、いろいろ候補があってね、だからそれこそやったんだけど、それでまあ前で今言ったみたいに善行で人のためにってあれなんだけど、僕の場合その一歩先っていうか、まあ、基本的な僕のあれなんだけど、まあ、行なんで行をするのかとかあれで、あの、はい、まあ、みんなが笑顔になってくれる、うん、寺に来た人がねいい形で、あの重しが取れて、あの苦しい顔をしてたきつい顔をしてたのが少しでも笑顔になって帰ってもらえるっていうことで、まあ、この善にしても何を してあげる、あれはあのどうやしてあげるとかどう考えてあげるかもだけど、その先にとにかくそれをすることによってそれをした人があの笑顔を見せてくれればいいなっていう部分ですよね、うん、だからそれの一方策っていうか、それであの考え方として、まあ、善を持ってきただけであって、もう基本的に僕名刺にもあの、まあ、僕の名刺見たことがあるかどうかの、あの笑顔配達人ということで、はいはい、皆さんが笑顔になってくれるようにということで、あの、まあ、行なんで拝むのかって そこら辺もね、あの祈願して、うん、あ病気の人が少しでも良くなったらそれで、まあ、笑顔になっていくし、いろんな問題でも、はい、ね、いい方向に進んだらやっぱりちょっと軽くなって顔が明るくなるとか、そういう風に持っていけるようにこっち側としても祈願とかもしていく行こうと思ってるわけですよ、うん、だからそれの一方策として、一方策っていうか取っかかりとしてどうすればいいかで、取っかかりとして善どうしたらあの 善悪で言ったらあの善行になるんだろうかと、そういうことってね、はい、まあ、そういう考えの一つの取っかかりですよ、取っかかりの言葉、うん、まあ、基本的にはだけどその先にあるこ あの笑顔をあの届けるっていう部分ね、これのためにあのいろいろ言葉を持ってきたり自分で選んだりしてますよね。
うん、私も笑顔配達人 ね、あの肩書きをもらえるくらい頑張ろうと思ったなんかついついその言葉に特化して考えがちだけど、その先ですね、その先を見据えて、うんうんうん、行動したり考えるって、うん、大事ですね。
大事だな、
うん、だからこの財布言葉の一番最初にもあの紹介してるし、まあ、一応一番大事だって言ったのが発心という言葉ですよね。心を起こす、どういった方向に進んでいくか、はい、まあ、まあちょっと俗っぽくに言えばどういった人生を送りたいか、ね、その人なり の、うん、あの 行く先ですよね、願う山の頂き、あのロケットを飛ばしたい方向っていう自分にとってね、それをまずあの考える、それに向かってどうすればいいかっていうのが、まあ、いろいろついてくるわけですよ。ですからその発心ということで、はい、まあ、自分の場合はだからそういった部分があっての、 あの一つ の、 あのパーツとして、あの、ね、そこに向かう時のパーツとして、あの、まあ、あの財布言葉を選んでるわけですけど、今年はその善で、善っていうのでね、まあ、だから善悪、さっきの量とか あのどう違うんですかとかあったんですけど、それも含めてどうすれば 善を感じてもらえるのかっていうのをね、うん、はい、あのやるわけです。
書くんですよね先生。
はい、毎回これがちょっと重荷なんですけどね毎回書いてます。
見れるんですか皆さん。
はい、あの1月1日あの元旦ね、除夜の鐘が終わって、あの一番最初 あの行をしたんですけれど、その行に入る前に1月1日一番最初にこの「あの財布言葉」っていうのをご紹介するようにしてますから、そこで財布寺の紫苑殿の前で紹介してます。今年も紹介させていただきましたけどね、
はいはい、この1年見れるってことですよね。
はい、1年また紫苑殿っていう大仏さんのいるお堂のところに掲げてありますので、まあ、見てちょっとまた参考にしていただければと思いますね。
財布寺インフォメーション、
はい、では財布寺インフォメーションなんですけれど、まあ、年の暮れからあの、まあ、1月2月にかけてが一番もうあの自分としてはバタバタする時期なんですけどね、
ね、
はい、まあ、正月 まあ、これが過ぎたら今度はあの星祭り、厄除け星祭りっていうものの準備にかかって、それがまあ2月の頭からあるわけですけれど、まあ、あの暦の上でね、まあ、今太陽暦で1月1日新年になったわけですけれど、今度は2月の節分のところを境にしてね、あの宇宙の星 の動きで見た場合の新しい年回りになるということで、またそこも、まあ、新年新しい年になっていくわけですね。この時に、まあ、星回りの変わり目である節分を契機にして、それぞれの方が、まあ、状況が変わってくるわけですから、それを、祈願するというのが厄払いということなんですね。もう特に、まあ、よく言われますけど、大厄、男の方が42歳、女性33歳が一番大厄ということで、まあ、厄払いっていうのをするわけですけど、まあ、簡単に言いましたら、お月さんも光がたくさん放ってくれる満月の時もあれば、半月の時、そして新月、光が全然当たらない真っ暗な夜道も真っ暗になってしまう新月の時とかあるわけですよね、はい。まあ、それが、まあ、その人の、まあ、その年回りによって変わってくるわけです。その、だからそれでいい方向になるように祈願を、悪いのが少しでも減るようにということで祈願をするわけですね、
これ厄除けは予約していく形ですか？
そうですね、まあ、別に当日来られて当日受付もできますけど、あらかじめされとった方が、まあ、お札を書いたりもありますからね、その準備もありますから、そうされとった方が、まあ、少し当日早くお札も、スムーズにお札を受け取ってもらいますよね。
はい、豆まきも、
まあ、豆まきもね、まあ、うちの場合豆菓子もだけど、お供え物の野菜とか果物も結構、ね、
毎年こうで桜島大根が、ね、
はい、もう初めのじゃ桜島大根も投げてたんですけど、ちょっと危険だということで、桜島大根さすがにね、ちょっと代わりなるものを投げて、それを受け取られた方が交換ということでやってますけどね、はい。まあ、それは配るのも自分たちも配るんですけれど、大役の方なんかね、それで特別祈願を申し込まれた方は、そして発表来ていただいて、最初から、そして普通の方はこう下人と言いまして、下の段で拝まれるんですけど、その大役で特別祈願されて発表つけられた方は段に上がってもらって、ごまの火の近くでその行に参加できるんですよね。
特別ですね、
特別で、そしてそれが終わってから今度はその豆まきを巻く方でお手伝いいただくと、そしてその人の悪いのを払って、そしてみんなからみんなにもいいものをあげてと、
なるほど、
もう本当に大きな野菜が飛んできますからねで代わりになるだるまさんとかも結構大きいですからね、
だるまさん、
だるまさんが飛んできます、
だるまさん、そんなに最初あれだったけど、最近はちょっともう少し
小さめにしました、大きいイメージですけどね、
つかめるぐらいのあれにしました、
ね、だるまさんも目入れてるんですか？
いやいや、本当小さいやつだから最初から目入ったやつ、
ね、ハッピーなだるまさんが桜島大根の代わりに飛んできます皆さん、ま、ぜひ体験していただきたいですよね、
まあ、2月の 1,2,3,4 日間ですけど、うちの場合は、
はい、
数もありますね、11時から西福寺の大仏さんがある四温殿というところで、そして2月の24日は大隅半島の柏原、東串良町にあるです、柏原高野山というところでケチガン祭ということでずっとやっていきますね、
はい。
また そこに行くまでのも、今、まあ、あと正月も忙しいって言ったんですけど、明日明後日まで4月の1月の5日までは首相会ということでね、はい、家界懺悔をしてもらって身をきれいにして、いいエネルギーがたくさん入ってくるよねっていう祈願をしておりますのでね、また明日明後日もお参りくだされればと思いますね、
はい。詳しくは西福寺のホームページをチェックしてください。
幸せのピン、
西福寺ラジオ、この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウエゾン食品株式会社の提供でお送りしました。
お届けしてまいりました。厄を払い福を呼ぶ西福寺ラジオエンディングとなりましたね。また早いね。
早い。
一年が過ぎるのも早いけど、この ね番組が過ぎるのも早いですけどね。
はい、
うん、まあ去年は自分も秋に高野山また一月半ごと行ってて、ちょっと留守が多かったり、はい、ちょっと外国もいろいろ行かせてもらったりで、まあ留守も多かったんですけれど、もうその高野山の方もまあ今回の一月半ほどのあれで、また今年ちょっとあと何回か出ないといけないんですけど、それでまあ7年8年と続く大きな流れの行事が一応締めとなるから、またそこからまた次の段階へ進むっていう年になりますね。今年は今年その締めがあって次に向かうっていう、
はい、
だからまあ四温殿の方も今ちょっと大仏さんの方から四温殿の方もね、
はい、
足場もずっと組んで、去年の中から足場を組んでいろいろ工事をしてたんですけど、まあもう少したらこれも1月2月で終わって、また仏さんの方も新たな気分でっていうか、新たな気分っていうのもおかしいですけどね、やっていただき、
雰囲気もまた少し変わられたりとか、
そうですね、中もちょっと少し整理しましたしね、うん、お二人どうですか、今年新しい年に向けての抱負というか、なんか恵子さんどうですかね。
私からですか、はい、昨年から思ってたんですけど、50歳に向けて、この、まあ、2026年からは走っていこうと思って、まあ、準備期間の年にしたいなと思って、いろんなことにチャレンジしながら50歳でまた違う世界が見えるように頑張っていきたいと思ってます。
前もちょっと言いましたけど、50は早いよ。
早いんですか、
だからもう準備を十分しとった方がいいよ。はい、そうか、横ちゃんはまだもう少しあれだけどね、
私ももういつね自分の人生が終わりくるかわからないからこそ、ちょっと行き急いでた気がするんですけど、今年はとにかく音楽をしようと思います。お母さんだからとかいうそこではなくて、もう自分の人生生き急いで命を大事にしなきゃ、だから音楽すること、家族をとかって思ってたんですけど、とにかく音楽が好きなんで、まあ、家族みんなでやっとこう音楽漬けの、はい、365日24時間を過ごせるので、とことんやります。
まあ、横ちゃん自身もだけど、最近はもう娘さんのしのんちゃんもね、そういう音楽の道に進んであれしてるからね、
はい、
まあ、共に頑張っていただければと思いますね、
はい、
頑張っていきましょうね。
今年も素敵な一年にしましょう。
はい、おめでとうございます。ありがとう。
96.2 マイ枕、布団の今富士の新春初売りセール、元旦より初商いをスタート。数量限定の初夢福袋もご用意。さらにフェイドンプレミアムポイントでお得に買えちゃう。マイ枕、布団の今富士へ。
フレンズ FM がスマホで聞けちゃいます。アプリ FM プラプラをダウンロードして、全国のコミュニティラジオからフレンズ FM をタップ。
ここからは東京の J-WAVE の番組でお楽しみください。
フレンズ FM762 が午後6時をお知らせします。